今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、京都は五山の送り火も終わりました。もう久々に皆さん、送り火ちゃんと見えたな、よかったなと、お送りできてという、まあ、そういうふうに、思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんではないでしょうか。さあ、そして夏も後半に入って、あ、夏も行ってしまうのかというね、そんな季節になりそうです。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は今応仁の乱が新しい、東陣のお話も聞いてみようっていう、そんなテーマでお届けします。今日のコメンテーターは西陣学研究所主催の舞鶴、これは正蔵さんとお読みしてよろしいでしょうか。
はい、それで結構です。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。お住まいは京都なんですが、ご名字は舞鶴っておっしゃるんですね。舞鶴、はい、とは何かこうご縁がおありなんでしょうか。
縁は全然ないんです。地名の舞鶴っていうのは、はい、いわゆる明治維新の時に、配置拝見ありましてね、はい、その時に舞鶴は、田辺藩でしたんですよ。
あ、そうなんですか。
で、田辺という名前を使おうとしたんですけども、いわゆる和歌山の方に今田辺っていう
ありますね。
ありますよね、
はい。
まあ、そちらの方が先早かったんですよね。ですから田辺っていう名前を
使
えなかったと。そういうことで、じゃあ次何しようかというと、お城があったんですよ、
はい。
で、それが非常にその綺麗な、いわゆる鶴が舞うというような形に地元の皆様は感じられてた。で、舞鶴城っていう名前にも別名になってたんですよ。まあ、そういうようなことで舞鶴っていう名前にしようという、それがいわゆる地名、日本海に面している舞鶴の地名です。
ああ、そうなんですか。そうすると、その美しいお城の姿が今その舞鶴という地名に残っていると。
はい、
いや、
まあ、そういうことなんですよ。
これは舞鶴に対するこう意識がちょっと新しくなったという気がいたします。はい、はい、その舞鶴正蔵さんは、はい、舞鶴には特に
私は関係ないんですけど私の元はといえば、はい、滋賀県の虎姫、
お
ー、はい、長浜の近所なんですけどね、近く、
はい。
まあ、虎姫という、
虎姫神社ってなかったですかね。
はい、虎姫の町がありましてね、はい。まあ、そこに今も舞鶴っていう名字の、まあ、遠跡ですか、遠い遠跡ですけどね、いらっしゃいますんですよ。
あ、
ま
あ、
そこからいわゆる京都へ出てきて、それからいわゆる、まあ、二条の五湖町って言いますと、
二条五湖町、
はいはい、いわゆる御所の南側ですよね。
そうですね、
はい、のところでいわゆるその繊維っていうか呉服商を営み始めたと、まあ、そういうのがずっと続いてきたと、まあ、江戸時代ですよね。
あ、
まあ、それがこうスタートっていう無事なんですよね。
はい、あ、そうですか。はい、そうするとその滋賀県の虎姫から京都に出られて、そういう、織物関係の、仕事を始められたと、
はい、
呉服商、
はいはい。で、まあ、明治になってから私からするとおじいさんですよね、はい、がいわゆるその西の方の、産地の豊屋さんの方にお勤めて、
はい、
でそこから独立していわゆる織物業をするという、そういうような形でずっと今来ておるというところです。
ああ、そうですか、はい。そうすると舞鶴正蔵さんはその西陣にお住まいで、
はい、
もう70年というふうに先ほど
70年近いですね。
あ、に近い、
もういい年になりました。
ああ、はい、そうなんですか。 はい、まあ、その、西陣にお住まいの舞鶴さんに今日は東陣ってあるんだよっていう話を伺うんですが、舞鶴さんの今はもうそういう織物の仕事はされてない、
はい、そうですね、私はもうちょっと引退いたしましてね、やっぱりやりたいことがいろいろありますのでね、でいろんなことをちょっとやってるというところなんですよね。あ、そうなんですか、
はい、はい、まあ、そのやりたいことというのは美術関係のお仕事をされてると伺いましたが、はい、これはどういう分野の、
うん、まあ、仕事っていうか、まあ、私ももう二十歳代の頃から、いわゆる焼き物を作ってましてね、まあ、陶芸なんですけれども、まあ、それがちょっとしばらく間に、空白がありまして、まあ、それもまだまだしたいということでね、ちょっとこうそれも今ずっと手がけてると、まあ、いうようなことで。
ああ、そうですか。そうするとご自身の作品をこう、まあ、販売されてると。いやいや、その
販売なんていうのは、はい、恐れ多いことでね。
ああ、そうですか、はい、また一度、まあ、
作るというそういうような形で。
ああ、はい、じゃあ、細川元総理というかそんな感じで。
はい、はい、まあ、まあ、そう言われてるとね、はい、ありがたいことですけど、
まあ、そういうふうに
謙遜いたします。
楽しんでおられるということなんですが、この、西陣学研究所主催ということですが、今回は応仁の乱のお話をまず伺いたいんですけれども、
はい、
今応仁の乱が非常に注目を浴びているそうですね。なんか新書が出たということで、
そうですね、はい、
はい、なんかもう40万部近く、
もうね、5月頃で37万部ですから、今の現在やったら40万部どころじゃないかも分かりませんですね。
そうですね、はい、今日はその本をちょっとお持ちいただいたんですが、はい、その帯のところに歴史の転換点というふうに、ね、赤字で大きな字で書いてありますけれども、その応仁の乱がなぜ今そんな注目されているんでしょうか。
これも難しい、これはもう歴史学者がいろいろね、
はい、
の管轄の部分ですから、まあ、私なんぞが話をするのは恐れ多いことなんです、
はい、
で、まあ、いろんな見方がありますから、まあ、随分応仁の乱がスタートしてましてね、今で550年経ってますから、
あ、始まった年から数えるとちょうど今年が550年ですか、はい、そうなんですよね。
応仁の元年の1月の17日がスタートですね、
はい、
西暦で直しをしますと1467年、
1467年、はい、今年が500スタート、応仁の乱が始まって550年の年と、
はい、そうなるんですよね、はい、
これはもうお話を伺う非常に意味があるというもんですが、はいはい、応仁の乱は、いろんなこう特徴がある、そういうこう、
そうですよね、
乱というふうに名前がついていること自体がいろいろ意味していると思うんですけども、はい、ちょっとどういうものなのかというお話をまずは教えていただけますでしょうか、は
い、なかなかね、これも一口で言うのはなかなか難しい部分で、はい、まあ、いろんな、どういうんですか、人が入り混じって、それも京都ばっかりじゃなくていわゆる地方でも戦いが行われている、それとやっぱりこう長い、これでいきますと11年間ですかの長い間ですから、途中途中にずっとこう戦争ばっかりしてるっていうわけじゃないですから、
はい、
休み休みもありますし、今みたいな、ね、戦争ばっかりをずっとやり続けるほどの時代ではなかったし、まあ、何でも今の感覚でものを見るというのは良くない部分ですから、はい、
原因もそもそも今の感覚とは違うし、その戦い方も今のいわゆる戦争という始まりがあって終わりがあるっていう、そういう誰と誰が戦ってるっていう、ことではないと、
そうですよね、
いうことですね、はい、主役となる人が、そこここにいる
ということですよね、はいはい、だからスタートの時点でいきますとね、畠山慣例三慣例って言いますかね、慣例があります、慣例の畠山氏の、正長と、義弘ですか、この 方の2人のいわゆる家督争い、
はい、
まあ、言うでも家督相続争いみたいな部分を、
それは今の時代も一緒ですね、はい、
でいわゆる関連のもう一つ、まあ、しばしっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、そっちの方も同じように家督争いが絡みを出る、もうみんなそういうような部分でいわゆるその将軍をそっちのけで自分らがまた戦いをてるというかね、はい、争いやってるというそういうような部分が、まあ、一つありますね。
ああ、そうですか。
まあ、そればかりじゃないですから。
その時代の将軍というと、
は
い、八代将軍足利義政。
義政、いや七代が義政ですか。義政ですか。
いえ、八代将軍が義政ではないでしょうか。
はい、その前ですな。
はい
はい。で、まあ、その将軍をそっちのけっていうか将軍をこっちへ引っ張ったり、自分の味方に立てたり、はい、まあ、そういうような争いがこうもあるわけなんですよね。だからこれなかなか一口では言えないし、この今先ほどの紹介の応仁の乱のこの新書の部分もいわゆる人の関係をの系図みたいなのを見ていかないとなかなか理解しないできないし、もう一回見ただけで読んだだけでこれは分からないというのがもう正直なところですな。ああ、だから
単純なもんじゃないということですね。ああ、
そうですよね、
はいはい、でそこここで、争いがそういう、まあ、主にはそういう相続争いなどが、理由となってで、そこここでみんなが戦いをやめたりまたあそこで始まったりとかそういう、ことなんでしょうかね。
そうですね、
はい、まあ、そういう中でその西陣東陣というそういう、呼び方っていうのはなぜそういうふうになったんですか。
はい、でやはりその細川勝元と山田宗全というのが、
はい、
この戦いが、まあ、一番有名な部分なんですけどね、これある部分で、
はい、
で細川勝元は、今でがあの小川通りのもうちょっと北へ上がったところに細川勝元の邸宅跡がありまして、
はい、
まあ、そこをまあ陣地としてたんでしょうね。でそれとやはり今でがの堀川をちょっと上がったところちょっと西行ったところに、山名町っていう町があります。町名が、まあ、そこに、山名宗全の屋敷があったと、まあ、そういうようなことで山名宗全のその邸宅跡には、その石碑が建ってましてね。でその二つの争いがあったと。で西陣時代ですね、その山名宗全の陣地が、まあ、西側にあるから西の陣、西陣で細川勝元はそれに対して東にあるから、まあ、東陣というより東陣やったと思うんですが、言い方としてはね。
あ、
はい
はい、
でその東と西で戦いあったと、まあ、いうようなことで、そこからまあ西陣の方は西陣という名前ができてきたんですけどね、まあ、あのいわゆる東陣東陣というのはいつの間にか地名としては消えていったと、まあ、いうような形なんですよね。
ああ、そうですか、はいはい、そうすると、まあ、あのそもそもあのこの応仁の乱の勃発というか始まりはそういう、山名宗全と細川勝元、が中心となってその畠山氏の家督争いなどが起因してそういう争いが起こってそれが始まりとなったということですが、
はい、
あのそれが、私たちも知っているあのいろんな今も残っているお寺や神社が、そういう戦いの地になったというふうになったそうですね、はいはい、
で、まあ、その最初のいわゆる畠山氏同士が争いやってたのがいわゆる今のあの御陵神社、
はい、
まあ、あの下御陵さんがありますから上御陵神社という名前も、あの言ってますけれども、まあ、御陵神社の後ろに控えている御陵の森で戦いがスタートしたと。で、まあ、御陵神社のところには今、鬼の乱勃発の地というそういう、いわゆる印の石垣っていいますかね、玉垣じゃないですか、石碑がちょっとあるというそういうところですね。
ああそうですか、はい、はい、そのなぜそういう、11年続いた応仁の乱、いろんなところでいろんな人が、戦った、静まったりまた始まったりというそういう応仁の乱がなぜその歴史の転換点というふうに言えるのか、うん、なったのか、そこいら辺はどうなんでしょうか。
まあ、いろいろあるかと思いますけど、いわゆる戦争が勃発しますとね、
はい、
いわゆる人がやっぱりその荒れた土地から地方へやっぱ下っていくというか、お公家さんなんかもやっぱり地方の有力者を頼って流れていくと、はい、いうようなことがありますから、まあ、例えば、山口ですか、山口大内氏がやりますかとか、いわゆる堺はいわゆる、西陣で、職工織人ですね、織人がいわゆる堺の方へ行って、
はい、
でそちらの方でいわゆる当時の中国明の明から来る技術的な部分をやっぱりこう習得ちょっとしていたと、まあ、そういうお方がいわゆる地方に広がったのが、いわゆる応仁の乱が終わると京都も安定したからまた京都への方へ戻ってくると。でその織出さんもいわゆる今でいうその西陣のあたりへ戻ってきて、
やっぱり京都へ戻るということが、
うん、そうですよね、
はい、一旦はそういう、うん、いつそういう火を放たれたり、
はい、
あの乱が勃発するか分かんないので、早めにそのいろんな地方に、逃げられた、そういう奥下さん中心の人々が、はい、そこで京都風の文化を、築き、でまた収まったなと思ったらやっぱり京都に戻られるんですね、
はい、まあ、全部が全部戻るわけじゃないんですけどね、
はい、
はいはい、だからいわゆるそういう地方へ流れたっていうか逃げ延びた方が一部はそちらに残って、京都のいわゆる伝統というものも一緒に、持っていきますから、
はい、
まあ、地方でいろんなまた京都
小京都と現在呼ばれているそういう、日本各地に、はい、あのいくつもある、はい、そういう、市や町はあのやっぱり応仁の乱があっただからと言ってはなんですが、うん、はい、あのそういう理由があって、はい、
まあ、一つの契機になったかと思いますね、まあ、
契機になったということですね、はい、まあ、それはその応仁の乱の、まあ、ある意味今となっては良かったことかもしれないと、
はい、
そういう京都風の文化が広がったと言えるということですね、はい、
まあ、全国のそういうレベルというものがやっぱり上がったということも言えるかと思いますね、
は
い、
ああ、はい、文化がやっぱりそのこの室町時代ですけれども、はい、1460年代ですけれども、はい、やっぱり京都がその文化の中心だったんですよね。
はい、まあ、いろいろな部分ね、
はい、
出現しろ、いろんなこう衣装関係のものとか、そういうのの技術はやっぱり全部全国へ波及していきますよね、
はい、あ、まあ、そういう意味では良、うん、かったとも言える、はい、ということですね。はい、わかりました。さあ、この後はこう現代に生きる私たちは、どんなふうにその歴史をこう見ているのかというお話を伺います。
Thank you.
まあ、この応仁の乱っていうと、いろんな京都の大切な歴史的な建物とか、それからいろんな文化的なそのものが、焼けてしまったという話はよくよく聞く話ですよね、舞鶴さん。
はい、そうですよね。
はい、まあ、そういう意味では非常にこうそういうものが焼けずに残っていたらまた違っただろうなという気はいたしますが、やっぱりそういう転換点となったという、焼けたからこそということもあるんですか、舞鶴さん。
そう思いますね。
はい、
この、まあ、東陣というかこの界隈、室町幕府のあったところはもうほとんど建物ない、現在現存してないわけですよ。で、唯一こちらの、まあ、西も含めてですけど上福のところを見ますと、千本の釈迦堂ですか、ね、そこしか残ってない、
はい、大根だけで、はい、大根だけで有名な、
もうそこしか残ってないんですよ、
千本釈迦堂さん、はい、でもその千本釈迦堂がその時代からの建物だということも、うん、はすごいというふうに改めて、うん、ですよね、思いますよね。はい、はい、ま
あ、だからその形がなくてもね、
はい、
やっぱり文化っていうのは人がいる限りは続いていくわけですよ。
はい、
そこがやっぱり人間力というかね、そのが強いところやと思いますね。
はい、わかりました。さあ今の私たちはこの人間力、試されている、そんな時代かもしれませんが、舞鶴さんがお住まいの、地域は上京区、この、東陣のある地域も東陣、東陣東陣のある地域も上京区なんですか。はい、
そうですね、
はいはい、
まあ、ちょうどね、先ほどお話した御霊神社のいわゆる氏子さんの 県内があるんですよ。氏子さんの、地域が、
はい、
お祭りが、御霊神社は5月18日なんですよね。はい、でお通りをずっとされる部分と、
はい、結構立派なお祭りです、
はい、そのいわゆる東じゃなくて西側は今宮神社の氏子県なんですよ、
はい、
二条城のちょっと、北のところまで、でそうするとそこはもう5月の5日と、15日、今はいわゆる第3日曜日にされてるんですけどね。だからその2つが大体東と西におおよそ分かれてる。
あ、お祭りで今その西と東に分かれてる様子が垣間見えるということですか。
はい、理解していただいたら一番場所的な部分がはっきりするなと、はい、でも西陣という名前はだけしか今現在残ってないわけです。
まあ、西陣織に代表されるような、はい、そうですよね、地域がそういう文化的な地域ですよね。
だからいわゆる西陣織、織物があったとこが、はい、いわゆる西のいわゆる織屋さんにしろそういう関連の部分がだんだんだんだん広がっていくわけですよ。でそうするとだんだんだんだんその広く地名としていわゆる今まで今に現存してきてるっていうのがその姿って言いますかね。
あ、実際の西陣よりは、
はい、
今私たちがイメージする西陣は応仁の乱の時代の西陣よりは広がってる。
はい、もう広がってます。
あ、
はい、
それはそうかもしれません、ね。は
い、ですからいわゆる東陣の方まで西陣の今現在でいうと領域がぐっとこういってるわけですよ。はい、
あ、そうですか。あ、さあその東陣東陣を研究してらっしゃる舞鶴さんとしてはその、これは上京区役所が地図東陣の、東陣の地を歩くというふうに、
はい、
ね、これなかなか分かりやすいですね。
はい
はい、
で東陣のプロジェクト実行委員会というのがね、
はい、
上京区役所内にできまして、まあ、その中で私も参加させていただいているわけなんですけども、まあ、東陣という名前にしてるんですけども、
はい、あ、 東って言っていいんですか。
はいはい、もうその方がはっきり分かりますから。
そうですね、東陣っていうとね、はいはい、
で東陣という名前地名というのはどこにも残ってないという部分で、西陣があるんやから東陣というのはどんなもんやるということをやっぱり皆さんに、知っていただこうと、まあ、いうようなところからこれが、まあ、スタートしていると、まあ、いうようなことで、まあ、いろいろたくさんの史跡、
どういうものが残っているんですか。
まあ、今あるのはいわゆる上御料神社ですね。
あ、はい、
それからあの
それは当時の建物ではない、
当時よりちょっと当時の部分はあるかも分かりませんけれども、はい、あの時はもう全部もう焼き尽くしていると思いますから、
はい、
あのそれから以降に建てられた部分ですけれども、まあ、御料の森っていうのの一部が残ってますから、それはもう昔からの、森っていいますか、神社の後ろにある、
それは変わりなく、はい、今もあるということですね、はいはい。
まあ、それとかあのほとんどあの花の御所とかそういうのがあるんですけども、そこらはもう全部もうあの今は何もありませんけども、あの宝鏡寺さんっていうのが、
宝鏡寺、
はい
はい、どんな字を書くんですか。
宝の鏡の寺ですか、
はい、はい、
宝鏡寺さん天寺さんですけどね、
まあ、お雛様が有名ですか。
そうそう、お雛様の、はい、で堀川の寺のうちちょっとあの東行ったところですけどね、はい、
見に行ったことあります。はい、はい、
まあ、あの
そこ、それは室町時代の
建物自体はないですけども、はい、あのやっぱりそれだけその同じ場所に、
はい、
いわゆる今もあるというお寺、はい、ですからあの室町幕府の花の御所等々っていうものはもう今は現存してませんけども、お寺はポツポツ、昔そのものじゃないですけどお寺はまあ、
そういう歴史に登場した、はい、まあ、聖国寺ももちろん変わってますけども、はい、
ね、
はい、聖国寺はあるし、上御料神社もあるし、はい、その宝鏡寺
でしたっけ、
はい、もあると。で千本釈迦堂はあの昔のままの姿で現存しているということですね。はい、はい、まあ、そういうふうに上御区役所も東陣のことをもうちょっと知ってっていう、そうするとこの上京区の魅力も増すでしょうというお話なんですが、あのそういう、こう連続講座もされてるそうですね。
はい、そうですね、
はい、
まあ、ですからあの上京区非常にその文化財、文化の香り高い場所ですから、この4月から第2土曜日、毎月毎月、
はい、
12回にわたって、連続講座、神業担保語り部と歩く1200年連続講座をやっております。
歩くんですね、
はい、
あの気丈の
歩くんじゃなくて、
はい、
そうそう、
あそうか、
歩くんですけども、はい、歩くのをいわゆる区役所の、でいわゆる皆さんに、説明して、
皆さんご自由に歩いてくださいということですね、はい、
よく理解していただきましょうと。
あ、分かりました。はい、一緒に歩くんじゃないんですね、
は
い、
また次は9月の9日にございますので。
そうですか、ぜひぜひ。それはテーマはどういうことですか。
この、
はい、
千本通りから大宮通りへ、王朝雅な地から庶民信仰と暮らしが今に息づく町の歴史ということで、
これ
申し込み制になっておりますので。
そうですか、
はい、ぜひぜひ。
わかりました、はい、やっぱりあの外国に行ってもそうですけども、歴史を知るとあの見る目が違うっていうか、はい、そういうことありますね。
そうですね、
はい、またいろんなことを教えてください、は
い、
今日はありがとうございました。
どうも。
この番組は豊田会計事務所ストロベリーセブン近藤伝業者のご協力でお届けしました。ストロベリーセブンは西陣にあるそんな、会社です。はい、舞鶴さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。